地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。今回は立花南小学校の活動について、立花南小学校のコーディネーターの秀島さんと社会教育課の増田さんにお話をお伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは秀島さん、立花南小学校は平成29年度に学校や子どもたちを支えるハッピー応援ネットを設置し、学校環境と子どもたちの安全を守ることを中心に活動を行われているそうですけども、どのような方々が関わっていらっしゃるんですか？
はい、立花南小学校ではずっと前から地域や保護者で学校を支援する活動が盛んで、大西町見守り隊、ひまわりパート2、スポーツクラブ21、図書ボランティア、親父の会、PTA、OB 会、同窓会など地域の方々が関わってくださっています。
たくさんの方が子どもたちを支えてくださっているんですね。では子どもたちの安全を守る活動についてご紹介いただけますか？
はい、登下校の見守り活動についてご紹介します。
はい、
立花南小学校は大西町見守り隊と PTA が連携して子どもたちの安全を守っています。大西町見守り隊は大西町にお住まいの方約30名で構成され活動しています。 PTA の保護者の皆さんも自分用の黄色い旗を持って道路に立ち、子どもたちを見守っています。
はい、保護者の皆さんは家に黄色い旗があるんですね。
そうなんです、保護者の皆さんが少しの空いた時間でも見守りができるよう PTA から保護者一人一人に黄色い横断旗が配られています。
なるほど、皆さんはどのように見守りをされているんですか？
見守り隊は月曜日から金曜日の毎日、子どもたちが登校する7時40分から8時20分までと、下校時の午後2時40分から4時30分の時間帯に見守り場所を決めて子どもたちを見守っています。
そうなんですね、秀島さんも毎朝交差点に立って子どもたちを見守っているとお聞きしましたが、夏の暑い時期やこれからの寒い時期ってやっぱり大変ですよね。
子どもたちが安全に登下校できることが何よりの喜びです。そして子どもたちが元気な声でおはようございますとかただいまという挨拶を返してくれると嬉しくてやりがいを感じます。
そうなんですね、登下校の見守りのほか子どもたちの安全を守る活動はありますか？
コロナ禍において、地域では放課後に子どもたちが過ごしている学校近くの公園の遊具などの消毒作業をしました。
はい、
また昨年小学校が休校になった時、子どもたちが自宅で過ごせているか外に出ている子がいないかと巡回したグループもあります。
そうなんですか、地域の皆さんや PTA の方がこうして立花南小学校の子どもたちのことをとても大切に思っていらっしゃるっていうことがよくわかりますね、増田さん。
はい、そうなんです、立花南小学校はたくさんの地域の方に支えていただいています。
はい、
見守りの他に学校の花壇を花いっぱいにしてくださる方々もおられるんですよ。
ひまわりパート2の皆さんは地域でお花を育てるのが好きな人たちの集まりで、学校をきれいな花でいっぱいにしたいという学校の願いに応えて、学校の花壇や学校の周りにお花を植えてくださっています。学校の門を入ると四季折々の花に迎えられ、温かい気持ちになり癒されます。
実は私が7年前に立花南小学校に行った時、地域の方に花壇を2ブロックほどお貸ししたことから始まりました。
はい、
学校には花壇がたくさんありますが、管理ができず雑草の生えている花壇が目立つので、 せっかくの花壇を綺麗な花で埋め尽くすことができたらいいなと思って地域の方にお願いしました。
ひまわりパート2の皆さんはお花の世話、水やり、雑草を抜く作業など春休み、夏休み、長期の休みにも日にちを決めてお世話をしてくださっています。
また今年は事業の中でチューリップを育てることにも関わっていただくことができましたよね。
そうなんです。1年生が授業でチューリップの球根を植えましたが、ひまわりパート2の皆さんは植える前の土作りをしてくださり、子どもたちが植える時にもそばについて教えてくださるなど先生にとっても好評でした。
はい、立花南小学校はコミュニティスクールになり、これまで以上に地域と学校の関係が深まって、子どもたちを支える活動も学校外の活動から事業に関わる活動にも広がってきましたよね。
はい、家庭科の授業で裁縫や調理実習の補助も始まりました。5年生が授業でナップサックや座布団の作成とか、調理実習では包丁の使い方でジャガイモの皮の剥き方、芽の取り方など、地域の方が子どもたち一人一人の手元を見ながら、できるかな、上手だねと声をかけたり、困ったりした時には優しく教えたりしています。またクラブ活動のお手伝いでスポーツクラブ21による卓球指導等を行っています。
はい、
加えて、11月からは1年生を募って体力増強のため、放課後卓球教室を行うことになっています。
そうなんですね。やっぱり家庭科の授業中やそういったクラブ活動などでわからない時にすぐに聞けるっていうのはとてもいいですよね。実際に子どもたちの反応はいかがですか？
子どもたちは優しくて分かりやすい、説明してくれて作業が早くできたし、先生から習っていないこともできるようになって嬉しいと、とても喜んでいました。
調理実習では火を使ったり包丁を使ったりするので、安全に調理できるように地域の方が見守ってくださるっていうのは先生にとっても非常にありがたいことですよね。増田さん。
そうなんです。授業が終わった後、担任の先生に地域の方に来ていただいてどうでしたかとお聞きすると、一人でナップサック作りと座布団作りや調理実習を指導できるのかなと不安でしたが、地域の方がサポートしてくださり、子どもたちだけでなく私にとってとっても助かりましたとおっしゃっていました。
本当みんながハッピーになれる取り組みですね。さて、立花南小学校では他の学校にはない取り組みを地域の方とされているとお聞きしたんですが、秀島さん、どのような取り組みなんですか？
メダカの学校の取り組みです。
メダカの学校、初めて聞きましたけど、増田さん詳しく教えてください。
はい、立花南小学校では宇宙メダカを飼育してるんですよ。
はい、
宇宙メダカとは1994年7月に宇宙に行ったスペースシャトルの無重力状態の中で誕生したメダカのことです。地域で宇宙メダカの研究をしている方に宇宙メダカをいただき、その子孫を飼育しているんですよ。
地域で宇宙メダカを研究している方の紹介で、宇宙メダカ研究の第一人者の東京大学名誉教授の井尻健一さんをお迎えして、メダカの学校、宇宙メダカのことをもっと知ろうをテーマに、3年生4年生の児童にお話ししていただいたこともあります。
へえ、そうなんですね。宇宙メダカ初めて聞きました。その学校で宇宙メダカを飼育しているっていうこともすごいと思いますし、宇宙メダカの研究家の第一人者の話を聞けるっていうのもとても貴重な経験ではないでしょうか。これからも地域の方が持っている知識やスキルで子どもたちの学びを充実させて、立花南小学校と地域の方々の連携、そして協働が進んでいくといいですね。さて、今回は立花南小学校のコーディネーターの秀島さんと社会教育課の増田さんにお話を伺いしました。 お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は体験型の向こうの小小学校の地域学校協同活動というテーマで、地域と学校が連携している向こうの小小学校の活動について、向こうの小小学校のコーディネーターの西村さんと増田さんとの3人でお送りいたします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。